第8回ということでテキストから外れてさせていただきます。国際貢献論と平和憲法、平和的生存憲論の可能性というふうにサブタイトルを振っておきました。早速始めにから、少し急いでいかなければいけないなというふうに、直接今日の話とは関わらないんですけれども、会見によってですね、自衛隊を明記するという議論が出てて、これについて僕は会見論者がそういうのは当たり前のことだなというふうに今思ってまして、どちらかというと、自衛隊を明記すること以上に問題視をしてたのは、海外に出て行って、武力を使うようになる、そういう会見なんですよということを今まで強調してきました。ところが、ふと冷静に考えてみると、会見によって、自衛隊をですね、憲法で明記する、すなわち国民がですね、自衛隊あるいは自衛軍、軍というものを憲法でもって認めるということには、もっと大きい意味があるのではないかと。そういうふうに、思うようになったわけです。で、2月11日に、出されると言われています畑山幸雄氏は自衛軍というふうに、言ってます。自衛軍というものを憲法で明記すべきだというようなことを、言われてるんですけれども、で、今先ほど警察がですね、言論弾圧に関わるというような話をしました。で、本来国民のためにあるべき警察が、国民を敵に回すと。で、これが軍がもし国民のための軍から国民を敵に回す軍になってしまったら、これは大変なことになります。で、ひょっとするとですね、今の権力体制、いわゆる保守勢力ですけれども、保守勢力がですね、将来的に自分たちの体制を維持するために、国民のためではなく権力体制を維持するためにですね、軍というものをしっかりと憲法で、明記しておく必要性、そういうものを思い出しているのではなかろうかと。財政的には700兆円の借金という、とんでもない日本の、状況です。で、今その逆に強食的なですね、社会的な社会の文化というものも、分かれていくという状況も進んでいると。そんな中で、これからの権力体制を維持するというところにも関心事があるのではなかろうかと、佐坂誠さんがちょっとそれに近いのことを示唆されてたように思うんですけれども、僕自身もちょっと考えていこうかなと思ってるところです。で、軍が今の自衛隊っていうのは災害活動の時はですね、国民からものすごくありがたがられていると。ところがやはり軍事的な活動になるとちょっと嫌という、そういう目が向けられる。ところが憲法でもってしっかりと軍という、自衛隊が軍という形で明記されるならば、もう堂々と日本社会で行動できるようになると。軍が堂々と行動できる日本社会、これを私たちはどういうふうに受け止めたらいいのかと、いう問題は考えなきゃいけないなというふうに、改めて、感じております。で、今日の本題と関わります。1990年代から改憲論の中で国際貢献のために憲法改正が必要なんだといういわゆる国際貢献論というものが強調されるようになりました。自民党の論点整理では、我が国は自由と民主主義という価値を同じくする諸国家と共同して国際平和に積極的能動的に貢献すると。民主党は地球規模の脅威と国際人権保障のために日本が責任を持ってその役割を果たす、こういうフレーズが続くとですね、やはり必要なんだと。日本もやはり国際社会に生きるものとして国際的な役割を果たしていかなければいけないと、こういうふうに思う方が多くても不思議ではない、そういうふうに思われます。で、そこでこの国際貢献っていうものについて少しこだわってみようというのが今日のテーマです。で、論点は2つありまして、1つは今政府が進めている国際貢献っていうものは一体どういうものなんだと。全世界の人々から、ありがたがられる、尊敬されるような、そういう国際貢献を想定しているんだろうかと。これが一つ。から二つ目は、じゃあ日本国憲法、今の憲法の下では、世界の人々から尊敬される、あるいは、ありがたがってもらえるような、そういう国際貢献というのはできないんだろうかと。いうこの2点を中心に、考えてみたいというふうに思います。で、この国際貢献という言葉がですね、新聞等で騒がれ出したのは、何も今に始まったわけではありません。1991年の湾岸戦争の時に、いわゆる日本は金だけ出して血を出さないとか、一国平和主義だと、こういう批判が、出されたと思います。で、その頃を出自として国際貢献論というのがつながっていってるとは思われるんですが、1991年時点の国際貢献と今日の国際貢献とでは少しニュアンスも異なるように思われます。 そのあたりを明らかにできればなというふうに思います。あとで時間があれば読んでみたいと思いますけれども、東京大学で教壇に立たれて、現在は東京大学で教授をされています、樋口陽一先生という、まあ、今の日本を代表される憲法学者ですけれども、彼は1991年の一国平和主義、これがブームのように起こった時に、一国平和主義でなくて何をという、論文を書いています。雑誌世界に掲載された論文で、僕自身としてはその論文を紹介して、あ、憲法学を研究するというのはいいなというふうに思ったことのある論文なんですけれども、時間がありましたらちょっとそれを持ってきてますので、後半だけでも後でちょっと行こうかなというふうに。一つ目です。自衛隊の海外派遣体制の、まあ、確立というふうに題を打っておきました。ざーっと日本の安全保障政策を概観しておきました。年表形式のものです。1946年に日本国憲法が公布されて、ご存知の通り、非軍事平和主義、これを掲げたわけです。ところが、お隣にですね、お隣といいますか、そばに中華人民共和国、社会主義国、それから、北朝鮮と韓国との戦争、朝鮮戦争、こういうものが、勃発をし、冷戦の最中、アメリカは早く日本を独立させて一人前にし、アメリカ陣営に組み入れたいと、こういう要求、それから日本自身も徐々に、再軍備をしていけと、こういうことだったと思います。そして、警察予備隊、それから保安隊、さらには自衛隊へと、ごめんなさい、これ自衛隊が1954年です。1954年に自衛隊なんですけれども、抜け落ちております、すいません。1954年に、まあ、自衛隊という形で、日本の戦力というもの、まあ、再軍備というものが、まあ、開始されるということです。で、これを強調したいわけではありません。また平和について、機会がありましたら、それぞれどんな理由でもって、警察予備隊を作ったか、それを保安隊に変えるときにはどんな口実があったのか、そのあたりはまた、ご紹介させてもらおうと思います。で、僕の方が今日、こだわりたいのはですね、1978と1989、約20年間、差が開きがあります。この開きを終えて1990年代になってから、まあ、冷戦が終わってからですね、ガラッと変わっていくということです。1991年、湾岸戦争が勃発し、まあ、自衛隊の掃海艇をペルシャ湾に派遣すると。92年には PKO 協力法を成立させて、カンボジア等に自衛隊を派遣すると。97年、橋本クリントン会談で新ガイドラインというのを策定し、そして99年には周辺事態法が、成立すると。周辺事態法というのは、一つは、日本の周辺だということ。それからもう一つは、アメリカが、ドンパチをするんだと。アメリカが日本の周辺で、何かが起こったら、介入するなり、まあ、戦いはするのはアメリカだと。日本は何をするのか、後方支援をするんだと。医療であるとか輸送であるとか、バックでアメリカをサポートするんだと。こういう内容でした。限界的な問題から言うならば、周辺だということ、インド洋なんて想定されていません。それからもう一つは、アメリカをサポートする、後方支援を行うのは、まあ、自衛隊が行うのは当然として、民間とか自治体に認めることができるということです。協力を強制することはできませんでした。ここが、周辺事態法の政府から見るとある種の限界です。ところが2001年になりまして、アメリカで同時多発テロ、これが大きい。で、テロ対策特別措置法というのを成立して、国境で自衛隊を含む。この法律の下で、しか、後方支援等はできなかったのに、インド洋にまで行かすということで、この周辺という枠が2001年の段階で突破されます。で、2003年になると、武力攻撃事態法などのいわゆる有事三法が成立することによって、さらに昨年の国民保護法制が成立することによって、今度は自衛隊だけでなく、自治体であるとか、民間をも後方支援等に協力を強制することができるようになったということですから、90年代後半からある種、政府側が思ってた思惑というのはそれなりに整備されてきているということになるでしょう。で、イラク復興支援特別措置法を2003年に成立させて、そしてイラクに自衛隊を派遣していく、これが現状です。で、と見ましたこの安全保障政策の概観を大きな転機になると言いますか、境になるのは1990年、これを境にして大きく変わっていることに気づかれると思います。それまでは そもそも自衛隊というものの存在自体が合憲なのか違憲なのかというのが対立点、論点でした。ところが1990年代以降はですね、自衛隊があるのは当然だというふうにした上で、それを海外に出すことが合憲か違憲か、海外に出すことがいいことか悪いことなのかというふうに論点が大きく変わっています。で、なぜここに変わりがあるのか、大体言われることは冷戦が終わったんだと、冷戦の終わりが大きな原因なんだということが、言われることの柱です。否定するつもりはありませんが、まあ、それだけではないだろうというふうなことも、少しお話しさせてもらおうと思います。で、なんといってもですね、80年代には社会党という政党がありました。この政党は非武装中立というのを掲げてますから、しかも野党第一党です。野党第一党に自衛隊違憲、日米安全保障条約違憲というそういう政党が存在してた。野党第一党として。ところがこの政党が衰退し、まあ、やがてなくなっていく。これが、この論点の軸、変えるのに大きな役割はやはり果たしただろうと。残念ながらですけど、まあ、果たしたというふうに、まあ、見えます。で、これ、会見側といいますか、こういう目論みを描いてた保守陣営からするとですね、やはり社会党というものを弱くしたいと、そういう思いはあったと思います。で、とりわけ、それをですね、具体化するための道をつけたのが、これは小沢一郎さんでしょう。何をやったのか。小選挙区制を導入すると。今まで中選挙区制の下では、大体一つの選挙区から3人から5人当選者を出します。それが130区ありました。どこの選挙区からもほぼ1人は社会党当選者を出してた。で、ところが小選挙区制になってそれぞれの選挙区から1人しか当選者を出せないということになると、もう自民党が圧倒的に勝つのは誰の目からも明らかで、それに対し工夫をするとなると、社会党はですね、共産党なりあるいは民主党、当時の民社党あるいは公明党と連立を組むと、こういうことしか、まあ、生きていく道はないというのは、まあ、誰の目からも明らかだったんですけれども、社会党の側は、民主であるとか、民社であるとか、あるいは公明と、一緒に選挙を戦うとなれば、非武装中立という、あの戦略、政策というものは変えてもらわなきゃ、こういうプレッシャーに合う。で、かといって真っ向から戦うと自民党に敗れてしまうと。こういう事情が、まあ、選挙制度との間でもあったかと思います。で、もう速度だけ、今速報と関わっていますと、この時ですね、リクルート事件であるとか政治腐敗が、起こってて、そしてなぜかこの政治腐敗を直すのには選挙制度を変えなきゃいけないという議論になったんですよね。そこで選挙制度を変えるということを言って小選挙区にするという人たちは、これはですね、改革派だと褒め称えられて、逆に、選挙制度を変えるのには反対だと、小選挙区制導入反対だと、こういうことを言うのは主級派というふうにレッテルを貼られてですね、世論の勢いで改革派の方がどんどんどんどん進んでいったということが、あったかと思います。で、これ僕は実は専門は民主主義の問題がありまして、僕の考える民主主義っていうのは、普通の民主主義っていうと多数決、議論をやって最終的には多数決で決めて、その多数決で決まった事柄についてみんなで従いましょうねと、これはよく民主主義というふうに理解されがちなんですけれども、僕はちょっと違ってることを思ってまして、最大の民主主義の課題というものは、その社会、国家でも構いません、そこに属している人たちが、それは自分の意見が通るときもあれば通らないときもある。しかし通らないときがあったとしても、自分たちが意見を言うチャンネルは常に開かれている、常に自分たちは完全に排他されるということはない、そういう自覚というのを持ち続けているような社会こそが民主主義的な社会だというふうに僕は考えています。となると、もしですね、常に排他されるということが、もういつもどんだけ声を上げても我々は排他されるの、いつも声は政権あるいは議会には届かないということになると、もう生きる道は2つしかなくて、もう政治に完全に無関心になってしまう、あるいはもう一つは言っちゃ悪いですけどテロを起こすとか、そういう方向になってしまう。だから常にですね、完全に政治から排他されているというような、そういう人をなくすような、そんな民主主義っていうものを考えていかなければいけないのではないか、まあ、これが僕が、テーマにしていることです。となると、そういう観点からすると、僕が司会をすると議論がなかなか進まないということがまず一つ出るんですけれども、でもう一つは、小選挙区というのは最悪の選挙制度だと、
49対51でも49の方を切るわけだから、51人だけを通す。さらに言うと首相公選制という制度も、これもまた最悪の制度になるということなんですね。
また、これも有権者の方に聞かれていることですので、議論が力を持ってもらいたいというふうに思います。話を進めますと、
ところが改憲派、ないしはですね、軍事を大国化していきたい、自衛隊をもっと海外で自由に活用できるようにしたい、こういうふうに思われている方々にとっても、まだ、やっぱり作戦万全は上げれない、未確立な自衛隊の海外派遣体制だということです。でなぜ未確立なのか、簡単な話です。憲法9条があるからです。で、一つはですね、海外で武力を使うことというものは、できません。でもし今憲法9条がなければですね、イラク攻撃に際し、日本はおそらくイギリスと同じようなそういうことをやっていたのではなかろうかと、武力行使もやっていたように思われます。でそれから海外にもし自衛隊を出す場合はですね、個別根拠法を作らなければ出すことができない。だからこそ、自民党等は恒久法整備というものを早くしたいんだと、こういう衝動に駆られているというふうに思われます。でこの1のところで、言いたかったことはですね、こういう脈絡の中で国際貢献論が出てるんですよという、こういうことの確認です。
2番目いきます。イラク戦争で端的に現れた小泉政権は何を指して国際貢献というふうに言っているのか、このことについて、ご紹介といいますか、確認したいというふうに思います。まず2年前の3月20日に20日から、なされました米英軍によるイラク攻撃というものが、これが国際法に反するということは、これは松田武雄という大阪市立大学の国際法学者の言葉を使えば、今回のイラク戦争が国際法違反であることは国際法学者の間では常識であると言ってよいと、こういうふうに言い切ってます。で、これもおさらい的に言いますが、国際法で中心を成しているのは国連憲章です。この国連憲章では、2条において武力行使をしてはいけないということが原則になっています。2条で武力行使は禁止されている、これが原則なんだということです。ところが2つの例外があると、こういうふうになります。で、1つは42条で書かれているんですが、安全保障理事会が武力行使の容認を決議した場合には武力行使ができます。もう少し、正確に言う必要があるでしょうか。集団的安全保障という考え方から、出てるんですけれども、ちょっと、ないので、ちょっと省略させていただきますけれども、平和に対する行為、あるいは平和の破壊、または侵略行為に対し、集団的措置として安全保障理事会が、決定した場合の42条において、武力を使うということが、これが認められています。繰り返しになりますが、国連の安保理が武力行使を認めなければいけないということです。で、二つ目が自衛権の発動として、なされる場合です。で、自衛権の発動ですから、実際にある国が他国から武力攻撃を受ける、受けて、不正な武力攻撃なんかを受けると。で、それに対して、応戦をする、反撃をするということですが、この際も国連憲章51条では安全保障理事会が措置を取るまでの暫定的な間に限って、武力を使うことというのが認められています。この2つの場合のみ武力行使というのが認められるということです。ところが事実を検証しますと、アメリカ等はですね、イラクが大量破壊兵器を保持していると、こうして安保理決議を取ることができなかった。できなかったから、従って42条にはまず反します。ついで、アメリカ自身、イラクから攻撃を受けましたか？別に受けてません。となると、自衛権の発動としても言えないと。ということは51条にも反する。そういう先制攻撃だったんだと。ということですから、国際法違反であることは、言うまでもないことだと言えるでしょう。で、その根拠になったのが、大量破壊兵器をアメリカは保持していると、 この大量破壊兵器を、イラクは保持していると。このイラクが使うかもしれないし、あるいはテロ組織なんかにこの兵器が行くかもしれない。だから今のうちに先制攻撃をしたんだと。こういうことですけれども、アメリカの力をもってしてですね、大量破壊兵器の発見に力を尽くしたと思いますが、最終的には出てこなかった。去年の9月13日、アメリカの議会でパウエル国務長官自身が、これから先も発見されることはないだろうと、こういうふうに語っています。いかに違法な、違法でかつ事実的にも、誤った、そういう攻撃であったかということが、言えると思います。で、こういう攻撃であるにもかかわらず、日本政府はどういう対応をしたかといえば、攻撃前からこの攻撃を支持するという、そういうスタンスを取り続けています。で、攻撃後もですね、支持するということを表明し、そして小泉首相は、2003年の12月には、なんと日本国民の精神が試されている。いずれの国家も自国のことに専念して他国を無視してはならないと、こう言って自衛隊のイラク派遣を決定したと。いやでも事実ですからね、こう言ったわけですよね、小泉さんは。ということで、自衛隊のイラク派遣を決定したと。あたかもアメリカとかイギリス、とりわけアメリカ軍と一緒になって、この活動、軍事活動をやって、日本がそれにお付き合いをする、一緒になってやる、そのことが自国のことに専念して他国を無視してはならないという、こういう精神にかなうんだと、日本国民の精神が試されているんだと、いうことですから、彼にとってはこの国際法違反のアメリカの武力攻撃、アメリカの攻撃にですね、お付き合いすることが国際貢献だと、こういう認識なんでしょう。問題点です。で、続けてですけれども、じゃあ自衛隊の活動をもう少し、精緻に見てみますと、どこに問題があるのか、自衛隊がやってるのは2つの活動をやってます。人道復興支援活動と安全確保支援活動、人道復興支援活動と、これ安全復興じゃないですね、安全確保支援活動です。すみません、ご質問ですが、申し訳ないです。安全確保支援活動、この2つの活動を自衛隊はやっています。人道復興支援活動というのは、非軍事で、給水活動であるとか、建設、建物を建てるとか、そういう活動をやってるわけですから、人道復興支援活動については悪いことではないのではないかというふうに、国民からも受け入れられつつあるように思われます。ところが、この問題についてのプロが語るところによりますと、軍事組織は人道支援をするべきではないというのが、ボランティアであるとか NGO なんかではもうこれはもう、共通理解なんだと、こういうふうに言ってる。で、なぜか軍事組織というものは一番困っている、一番弱い立場の人々に注意を向ける、そういう専門的な技術を持っていない、これが一つ目。それから軍事組織はそれぞれの国から出てきて国益を反映する、そのため中立性とか公平性を守りにくい。さらに、この場合これが日本では当てはまると思うんですけれども、軍事組織が活動することによって国連であるとか NGO までの中立性が疑問視されることがあると。で、日本の場合高藤さん等はですね、ボランティアという形で行かれてたと。ところが日本が自衛隊を出したがためにボランティアで行かれている高藤さんの中立性というものが疑われて、そして人質になったということですよね。だから、軍事組織は人道支援をすべきでないんだと、こういうふうに言われているところです。ところが、日本政府が何をやったかといえば、本来の人道支援にかなうであろうボランティアであるとか NGO 等のそういう活動を自己責任で行くなというふうに抑えておいて、その一方で国民の 55% の反対を受けながらも、自衛隊の派遣延長をするとか、自衛隊の活動に固執し続けるということですね。もう一ついきましょう。一方、安全確保支援活動というのは、これは一体何をやってるのかということですけれども、こちらの方は、イギリス、アメリカとか、イギリス軍に対する、後方支援のようなことを、やってます。米英軍への燃料補給や兵士輸送といったようなことをやっています。で、このような活動についてですが、これは政府見解からしても憲法違反の疑いが強いのではなかろうかというふうに思っておりますし、札幌で懇談をしました弁護士さんたちも、一体この安全確保支援活動の下で具体的に何をやっているのかということを情報公開させて、明らかにさせ、そ
それでもって違憲性を追求するというような、こういう戦略を練らなければいけないというふうに、言われていました。で、政府見解は次のようになっています。ゆっくり読みます。我が国が他国の軍隊等に対して行う補給輸送等の協力について、仮に自らは直接武力の行使をしていないとしても、他国が行う武力の行使への関与の密接性から当該他国による武力の行使と一体化し、我が国として武力の行使をしたとの法的評価を受けるような、そのような行為を行うことも禁じると、こういうふうになっている。で、それですけれども、じゃあ実際日本は何をやってるのかで明らかになっても、そもそも明らかに従らないんです。で、なぜ明らかに従らないのかっていうのを、北海道新聞の報道では、政府は次のように言って、軍事的な活動内容は公表しないのが通例だと。軍事的な活動ということをもう明らかに認めてるんですけれども、公表しないのが通例だと、こういうふうに言ってですね、航空自衛隊を1200人、ごめんなさい、航空自衛隊が1200人の武装米兵を輸送したということだけは明らかになっているということです。とすると、武装米兵を、輸送したと。で、その武装兵、米兵がですね、攻撃に加わったということであれば、これは一体化しているというふうに言わざるを得ないのではないか。とすると、政府見解からしても、これは違憲ではなかろうかと、こういうふうに思われます。いずれにしましても、イラク国民を、なんとか生活再建、それに向けての支援をすると、そういうような視点ではなくって、とにかく自衛隊を派遣するという、そのこと自体に目的があるというふうに言わざるを得ないのではないかということです。それから次ですけれども、1991年の湾岸戦争の時、あの時にまあ総海艇を出しましたけれども、あの湾岸戦争の後総海艇を出しましたが、あの湾岸戦争時に、やはりアメリカは攻撃をしています。あの攻撃は一応ですね、国連安保理の、決議を得ての攻撃でした。で、ところが、今回の、米軍による攻撃は、安保理決議は、取れていないということは、先ほどお話しした通りです。ここの違い、大きいと思います。で、それからですね、今の政府が目論んでいることで、自衛隊の海外派遣の恒久法を作りたいと、いうふうに言ってるんですけれども、その恒久法の中身について、1月12日の読売新聞が伝えるところによると、国連決議のない他国籍軍へも支援活動ができるようにできないか、できるようにはできないかと、これを検討しているという、そういう報道がありました。すなわち国連の旗の下で、自衛隊を出すというのを通り越えて、国連決議がなくても、アメリカはあの有志連合というのを、一昨年来取ってますけれども、ああいう有志連合というのに本格的に参加できる、そういうことを、考えているのだろうというふうに思います。で、ここについてですけれども、じゃあ国連は機能していない、無力なんだからもうそうするしかないんだと、こういう議論がしばしば出ました。ところが、ここについては最上俊樹さんの、言葉を引用するだけで、ぴったりかと思います。イラク攻撃直前を考えてみてください。国連は機能していない、だからアメリカがやったんだと言うけれども、それは全くあべこべではないですか。国連安保理は合法化できない戦争は合法化しないというふうに意思表示する形で機能してたんじゃないですか。あるいは久々に、だんだん国際法というものが、軽視され、国際法の規範力というものが緩んできて、そんな中、あの時国連はアメリカに待ったをかけるという行動、それは久々に規範の痴漢と法の支配の対抗にブレーキをかけたのではないかと。これが国際的な、ある種の努力といいますか、アメリカという国際的なスーパーパワーを持ってるですね、あの国に対して、なんとか歯止めをかけようと、そういう国際的な英知のもとでですね、頑張って合法化しなかった。それに対し、そういう国際的な努力と全く逆に日本はアメリカを支持し、自衛隊を派遣したと。この問題、重要だと思います。で、これ最上俊樹さんが言われている、本に書かれていることです。で、それからですね、小泉総理は1月27日に、予算委員会だったと思いますけれども、次のように言っています。日本が侵略されても国連が守ってくれるわけではない。
こういうことを言って、だからアメリカとアメリカの攻撃にですね、攻撃に協力したんだと言ってますけれども、こんな議論は国際貢献ではないんじゃないですか。侵略されても国連が守ってくれるわけではない、アメリカに守ってもらうために、付き合ってるんですよと、そんなことは国際貢献とは全然言えないというふうに思われます。
で、結論を言うと、小泉政権の国際貢献というのは軍事によることを前提とした、米国支援だということは、言うまでもなく確認できるように思います。大きな3番目です。
となると、この国際貢献というのは、
日本の自衛隊を海外に出せるようにする、まあ、いわゆる軍事大国化ということになろうかと思います。じゃあなぜ、この軍事大国化というものが、目指されるようになったのか、その背景について、指摘だけしておきたいと思います。
ここについてはもうすべて渡辺治さんの議論を、修正したものにすぎません。丸一番目ですけれども、一つはアメリカによる軍事的負担の要求だということが言えます。アメリカですけれども、1980年代の末、いわゆる、冷戦がですね、終わりを迎えようとしている頃、この頃から財政赤字と貿易赤字、双子の赤字という形で財政的には相当危機に直面してました。で、理由としては、アメリカの企業がどんどんどんどん海外に出てったために、アメリカの経済力の地盤沈下が起こってたと、いうことが一つの要因かと思いますけれども、双子の赤字という現象が起こってたと。で、そんな中、日本に対して、日本はですね、なんだというと安保手乗りだと、もう少しアメリカを援助しろと、支援しろというようなことを求めてきました。で、最もこの頃アメリカはですね、日本に対して軍事的にももっと手伝えと、このようなことは言っていません。やはりアメリカとしてもですね、日本が軍事大国になるということは、経済大国にはもうすでになってましたから、さらに軍事大国になられるということについての懸念というのはあったものと思われます。ところが冷戦が終わります。冷戦が終わって、今までは資本主義陣営がアメリカ、社会主義陣営がソ連という形で世界秩序を2つに割って、2つの、まあ、パワーを持つ国々がですね、まあ、仕切ってたということですけれども、この冷戦の終結によって世界秩序全体をアメリカ1カ国が見なければいけないと、こういう状況が生まれてくる。で、これは大変だということで、ヨーロッパあたりは、NATO を中心、そしてアジアでは日本にもっと負担を分担させるということが出てくるわけです。で、まあ、細かいことを言いますと、クリントン政権というのは、軍事力を使うということはその通りですし、それからアメリカの資本というものが自由に活動できる、そういう市場を確保したい、この思惑も、その通りなんですけれども、しかし、国連を経由するというようなことをやってたと。ところがブッシュ政権になると、国連を経由するのをやめてしまって、まあ、単独行動主義だと、言われますように、有志連合によって、しかもならず者国家を転覆するんだと、こういう路線に立ったと。そしてこの有志連合の有志の一つとして、日本が浮かび上がってくるということですよね。で、そこで日本に対して経済的のみならず軍事的にも分担を求めてくるようになる。それもです、単に自衛隊の活動というだけではなくって、民間、それから自治体、まあ、一般の国民、全面的な後方支援を要求してくるようになると。で、やはり懸念になるのは台湾海峡、これは僕は国際政治の専門では全くありませんから、皆さんの方がお詳しいと思うんですけれども、政治学部の本から勉強する限りにおいては、台湾海峡であるとか朝鮮半島、あの辺りで万一、紛争が生じた時、その時アメリカが当然介入をすると。しかしアメリカが介入するにあたっては日本の後方支援が必要になる。で、それも単に自衛隊が出てきて、輸送するとか、それ程度じゃ間に合わない。日本全土がですね、フル稼働して、アメリカの後方支援をする、そんな基地になってもらわなきゃいけない。だとすると、民間とか自治体の協力というのはこれ必要不可欠だ。だから罰則をつけてでもやれるようにしろと、有事法制ですよね。で、それから、アメリカ軍と一体化できるようにということで、在日米軍の再編、これが現在模索されているということです。それから、もうこれは僕自身も、実感しつつあるんです、実感しておりますけれども、丸2番目ですが、ところがアメリカの言いなりだけで、日本の軍事大国が進んでいるわけではないんだと。日本の内部からも自衛隊を海外に出せるような、そういう要求、そういう衝動というのが高くなってくると。で、いつぐらいから高くなってきたのかというのは、1980年代後半から出てくると、こういうわけです。日本の大企業が1980年代後半から、多国籍化を始めます。
その理由は何か、1985年のプラザ合意に伴う円高、それから貿易摩擦です。貿易摩擦と円高によって、日本が国内で生産したものを輸出をするということが、なかなか困難になってきた。損をするようになった。そこでどうするかといえば、海外に、工場を作ると。海外に生産拠点を置くというようなことを1980年代後半から、始めていくようになる。今、世界的にですね、ものすごい勢いで、頑張っておられます。トヨタですけれども、トヨタ自身の、彼は言ってますね、売れるところに売れるところで作るんだということですから、海外で工場を経営してそこで作るということです、これには、労働者の賃金を安くて済ませれるとか、環境破壊やってもあまり文句をつけられないとか、まあ、いいことがあるんだけれども治安の悪化あるいは、日本の企業を追い出せたんていうそういう政権が出てくるできてくるってで、作られるこれについての懸念がつきまとって、だからこそ、まあ、現地の権益を守るという観点から、しっかりとした、軍事的な圧力をかけれるようなそういうシステムを日本政府に求めるようになってきたということですね。進出先の安定を確保するため軍事的な圧力として自衛隊の海外派遣の要求、これが強まってくる。1990年代前半から経済同友会であるとか経団連が平和の負担というキーワードの下で自衛隊の海外派遣を次々に主張するようになっています。大体時間的にも、一致するということです。で、このことを政府内しは、政府系がですね、あからさまに認めたと思われるのが、何度か紹介しております2004年10月に出されました、防衛懇談会の、まあ報告書です。これはですね、自衛隊の国際平和協力活動の本来任務化、これを主張するわけですけれども、この報告書の中で次のように述べています。世界の様々な地域での脅威の発生確率を低下させ、そして在外法人であるとか在外企業、海外に行っている日本人であるとか日本の企業を含めて日本に影響が及ばないようにすると、このことがこれから先大事なんだというふうに言ってます。以前にご紹介させていただきましたけれども、この報告書では日本がこれから武力侵攻を受ける可能性というのは極めて低いと言ってる。で、懸念しなければいけないのはテロだと。で、テロともう一つが、今言いましたように海外にいている、日本企業なんかを守ると、このことをしっかりやっていかなければいけないんだというようなことをこの報告書は、露骨に述べています。そうすると在外法人とか在外企業を含めて日本に脅威が及ばないようにするというわけです。このような発想、果たして国際貢献というふうに言えるのでしょうかという問いかけです。むしろ露骨な自己利益の追求ではなかろうかと。これこそ逆に一国平和主義ではないか、あるいはアメリカと一緒にということであれば、坂口宗嗣さんの言葉を使えば二国平和主義ということになるように思われます。国際貢献論の背景を、以上のように今確認した上で、今度はガラッと話を変えまして、日本国憲法の平和主義、これがどういうものなのかっていうことについて、考えていきたいと思います。また平和主義については、一緒に学ぶ会で、時間が取られると思いますが、9条をどう解釈するのかとか、そういう議論については今日は飛ばさせていただきます。確認しておきたいところから、述べます。非軍事積極的平和主義と、あからさまな文で、使ったことのない言葉を今日はレジュメに書きました。憲法全文は次のようになってます。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を、保持しようと決意した。ここですけれども、信頼の原則というものが、伺われる。信頼の原則というふうに、一般に言われているというか、まあ、あまり研究者としては、主張はしてないんですけれども、我々の、研究会の中に書いてありますか、我々と一緒に研究している間柄の中では、この信頼の原則というものをしっかりと打ち出していく必要があるんじゃないかと。で、基本的にはですね、 攻められたらどうするのかと、こういう議論を出発点にする、不信というものを出発点にするのではなくて、そうではなく我々の側から信頼関係を形成していこうと、ここに力を入れるべきなのか、こういう議論につながります。
攻めたらどうするのだという議論、これはこれでまあしなければいけないかもしれませんが、そこを一番最初に論ずるのではなく、その前にどうやって攻められないような関係を作るのか、ここにこそ、議論の力点を置かなければいけないし、出発点にしなければいけないと、こういう議論です。信頼原則を確立しているということが一つ目です。で、我らは平和を維持し、
先制と霊獣、圧迫と戦争を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う、こうなっています。我らは全世界の国民が恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。ここの最後の部分、等しく、全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。平和の問題を一つは権利の問題として把握しているというところが非常に重要な点です。
平和というものは政策として論じられることが多かった、国がどういうふうに、平和を保つのかという政策問題、戦争するのかしないのか、これも含めて政策の問題だと、こういうふうに、かつては考えられてきた。ところが日本国憲法は人権としての平和だと、こういうふうに言ってるわけです。で、政策と人権がどう違うのか、これも話させてもらったと思いますが、高速道路を作るのか作らないのか、新幹線を引っ張るのか引っ張らないのか、これはある種の、政策の問題かと思います。で、政策の問題というのは、最終的には多数決で決定しうる問題だというふうに解されていた。ところが人権の問題というものは、多数決にこうしてでも、あるいは多数決で決めてはならない問題なんだと、したがって、多数派がですね、人権を侵害するようなそういう決定を下した場合、侵害された側は、裁判所を通じてでも、その人権の回復を求めることができると、多数決でも決定できない問題だと、こういうことが人権だと。そうすると平和の問題を人権として捉えたんだということの意味、これは大きいように思われます。それから単に国民、日本国民の権利というだけではなく、全世界の国民だというふうに世界に開かれているというところも大事かと思います。あと恐怖と欠乏から免れるとか、あるいは先制と霊獣、圧迫と偏境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う、このような文脈からするならば、単に閉ざされた平和ではなく、世界平和に向けて日本の側から出ていく、世界平和を作っていくという積極的な貢献活動、これが想定されている、一国平和主義ではないだろうと、こういうふうに思われます。教育基本法の冒頭は次のような文になっています。我らは先に日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示す、それが日本国憲法なんだと、こういう文になっています。ここからも明らかなように、閉ざされた一国平和主義ではないということを、確認できたと思います。言うまでもない国交第9条です。国の意味込めて読んでおきますと、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。前後の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、こういうふうな規定になっています。戦争放棄、それから戦力不保持、交戦権の否認、こういったことを定めていると解される、この憲法、非軍事平和主義ということを掲げていることは明らかかと思います。非軍事平和主義と、それから、憲法全文に出てきた積極的に世界平和に貢献していこうと、こういうような考え方、この2つをどのように接合するのかという議論が、あまり、議論されてきていなかったように思われます。
さて、政治学の議論ではグローバルプロブレマティークという言葉があるそうで、現在、人類社会の存立を脅かしている一群の問題というふうなものとして、次のような事柄が列挙されています。核兵器など大量破壊兵器の集積、戦争、民族紛争、内戦、世界経済の停滞や不安定、発展途上国における大量の慢性的飢餓、そして貧困、人権抑圧、環境破壊、こういったものを取り組んでいかな、こういったものに取り組んでいかなければいけないんだと、こういうふうにまあ言われるところです。そう考えると、自衛隊を海外に出す、海外に出すということによって、解決される問題というものは、それほど多いんでしょうか。環境破壊であるとか人権抑圧、貧困の問題、あるいは経済的な問題、これらを解決するために自衛隊を海外に出すということで、何らその解決への手段にはならないように思われます。もっと言うならば、世界的に取り組まなければいけない問題というものは、ものすごく多様でかつ多い中で、我々も含めてですけれども、政府もですね、一面的に、ものを見ているといいますか、強調されているという点はあるのではなかろうかという感があります。それから、平和学とか、の議論を少し参照したいと思うんですけれども、1990年代の後半以降、次のような議論が目立ちますので、ご紹介させていただこうかと思います。平和学という学問があります。法律学者だけではありません。自然科学であるとか、経済学、政治学、国際関係論、様々な分野を専攻されている方が一緒になって、平和について検討していこうと、こういうことを進めている学問ですけれども、ここの学問の平和学では、次のようなことが今日では共通認識になっていると言われています。これはもう1990年代後半から言われていることですけれども、平和というのは、これは暴力の克服なんだと。ただし、その暴力というものは、戦争であるとか、殴られるであるといった直接的な暴力だけではないんだと。構造的な暴力というものもあると。この構造的暴力というものを学生に説明するのが、なかなか難しいんですけれども、例えば、友達同士、複数の友達の中においてですね、別に殴られるわけではない。直接いじめられるわけではないと。しかし周りとの関係で気を使ってビクビクして常に発言をせざるを得ない、そういう立場の人も中にはいるだろうと。恋人の間でもそういうことがあるかもしれないと。男の方、女の方が暴力を振るうわけではないと。しかし片方の方は、殴られるわけではないけれども常に気を使わなければいけない、こういう状況、こういう状況が構造的暴力というふうに言われてるんだろうなと、そんな話を回します。不平等な力関係、格差、経済的な搾取、政治的な抑圧、差別、こういったものも含めて、こういったものを暴力として把握しようと。これが構造的暴力だと。とすると、今日の平和学がですね、共通認識としている、平和というのは暴力を除かなきゃいけないんだ。克服しなきゃいけないんだ。その暴力には、武力による戦争であるとか、それだけではなくて、構造的な暴力も取り除いていかなければいけないんだというふうに言われるようになった。で、このことを日本国憲法はすでに先取りしていたのではなかろうかというふうに思われます。9条によって直接的な暴力というものを日本は一切しないと、このことを明らかにして、加えて構造的な暴力を取り除こうということが憲法全文によって、述べられているのではないか。先制と霊獣、圧迫と偏見、これらを地上から除去したい、あるいは恐怖と欠乏、これらから免れる、そのような権利を全世界の国民が持ってて、日本はそのために、努力するんだということを考えると、この時点ですでに構造的暴力ということをもですね、克服をも先取りしていると、言えなくはない、こういう指摘がなされています。それからもう一つです。人間の安全保障という言葉をお聞きになられる方も多いかと思います。出自は1994年の国連開発計画の出した報告書から出てきます。かつての安全保障といえば国のことばかりを考えてたと。国家の安全保障、安全保障といえば国を守ることなんだと。こういう考え方だったけれども、もうこの考え方を変えていかなければいけない。国家の安全保障ということになれば、国境であるとか、武力であるとか、武器、 これらに注目してしまう。しかしそうではなく、安全保障というのは一人一人の人間がその人間の生活とか尊厳脅かされずに生きていける、これこそが安全なことではなかろうか。そうすると国家の安全保障から人間の安全保障へとシフトしていく必要があるのではないかという、そういう報告書が出されました。で、この人間の安全保障という考え方を強調しているのが、ノーベル経済賞を、取りました、インドの方、アマルティア・センという人ですけれども、彼はですね、どんな社会をこれから目指すべきなのかという時にですね、餓死者であるとか深刻な生活困窮者を出さないような社会、これこそが目指されなければならないんだというふうに言っています。で、人間の安全保障という考え方からすると、餓死者がいてるということは、その安全保障というのが出されていないことになると。じゃあどうやって、例えば災害を受けた時に、災害を受けた、で、災害を受けてですね、一部の地域あるいは一部の階級に属する方々がですね、決定的な打撃を受ける、回復できなくなってしまう、これは明らかに人間の安全保障が侵されているというふうに、センは認識します。すなわち、それからもう一つで、センさん自身はですね、経済の発展ということについて、理解を示します。経済発展というのは悪いことではないと、こういうふうな認識です。で、ただしこの経済を発展させるためには、それぞれの人間の潜在能力というのが十分に発揮されてこそ経済というものは発展するものなんだと。そのためには基礎教育というものがきっちりと国家によってもなされなければならないと。それから、潜在能力を脅かすのが病、病気ですから、医療というものもしっかりと、保障されなければならない。そして、先ほどの話とつながりますが、何らかの災害等で、災害等で大きなダメージを受けた場合、その時本来国の民主主義というものが機能していれば、どこが一番困っているところなのか、その困っているところに国の力を動員することができる。しかし民主主義が機能していなければ、困っているところ、うちは困ってますよということをしっかりと国に伝えるようなことすらできないような地域が世界の中にはあると。うちはこの地域が困ってますとすると、その地域の政治家がいてたり、しっかりとその地域を代表する人がいてたら、この地域が大変だからここに注いでくれということができる。しかし全く代表者が出てきてないような地域があると、その地域だけ、その後の復興というところでも、全然立ち遅れてしまう。で、それでもって生活困窮者とか餓死者が生んでしまう。これこそ防がなければいけないんだと、こういう議論をされています。さて、日本の、浦部憲法氏がですね、人間の安全保障という点について、相当程度、議論を深められています。で、彼によりますと、人間の安全保障の重要な構成要素は、恐怖からの欠乏、自由と欠乏からの自由、この二つなんだと。で、この二つというのは、もうすでに日本国憲法の平和的生存権が先取りしているではないかと。で、この点では、別に新しいもんではないんだと。で、日本国憲法のもっと新しい画期的なところはどこにあるのかといえば、このような人間の安全保障をしっかりと実現させるためには、戦争とか軍備というものを否定させなければいけないという、そういう認識に立っているというところが日本国憲法の平和主義の先駆性なんだと、というふうに、彼は、力説をしております。で、さらに付随的になりますけれども、人間の安全保障論は、これは小渕恵三さんはですね、前の前、の前ですか、前が、小泉さんの前が森さんの前です。前の前の総理である、小渕恵三さんは人間の安全保障というような観点を持たれていました。で、先ほど紹介しました、センはですね、小渕恵三総理を相当程度、立派な人だというふうに今褒めたたえていられます。で、ただ、その後今出てきてます、人間の安全保障、これ政府によっても使われているんですけれども、浦部氏によりますと、政府が使ったり、あるいは改憲論が言っている人間の安全保障というのは、国家の安全保障を前提にして、その補完物として人間の安全保障を位置づけていると。で、ここに不十分性といいますか、問題点があるんだと。で、本当に人間の安全保障というものを考えるのであれば、今日、人間が不安全な状況がある。 この人間不安全の根本原因というものを除去しようとしなければいけないと。でところが、国の言う人間の安全保障論からは除去しようという視点これは出てきませんと、こういうふうに、浦部先生は言ってます。じゃあ人間不安全の根本原因というとは一体何なのか。これは立命館の大久保先生なんかが言ってますけれども、一番の原因はグローバル資本の野放図な利潤追求だと。これこそが、人間の安全不安全をもたらしているんだと、こういうふうに、言われているところです。だんだん時間がなくなってきましたので、後半の方、後半といいますか終わりの方、結びの方に向かっていきます。さて、今、現在の平和観のところで行動的暴力、これを克服しなければいけない、あるいは人間の安全保障という視点、この視点を使おうではないか、こんな議論がある中で、これらからするとですね、日本国憲法の平和主義というものはますます使える平和主義になると思われます。ますます使える平和主義ではなかろうかというふうに思われます。で、次に問題になるのは、ますます国際的に、積極面で使える平和主義と、もう一つは非軍事平和主義というものを、この二つをどう考えたらいいのかという問題です。そこのキーになるのが信頼の原則ではなかろうかというのが、僕の考えているところです。で、憲法学者の中でも、北海道大学に、去年から来られています、宗先生、日本国憲法の平和主義は無手勝流平和主義だと、こういうふうに今言われています。あるいは東京大学の長谷部康夫氏はですね、実力で防衛する意思がないという誤ったシグナルを相手方に送る、そういう平和主義だと、このように、ちょっと消極的な評価を、なされています。ところがこれらの議論で気になることは、単に、日本国憲法9条の下で我々はずっと手を挙げているとか、安全保障問題について全く関心を持たない、好き勝手なことを、非軍事の下でやっているということになれば、無手勝流平和主義ということになろうかと思いますけれども、我々はそうではなくて、積極的にですね、世界の平和に向けた活動をするということで信頼関係を築こうと、そういう平和主義ではなかろうかという、そういう議論です。点の2つ目ですが、日本国憲法の平和主義はそもそも責められるなどを問題にするまでもないよう、諸国民との信頼関係を築くこと、ここにこそ全力を傾注すると、そういう立場ではなかろうかと。日本政府には全世界の国民との平和的生存権の実現に向けての努力をはじめ、諸国民との信頼関係を形成することにより日本国民の平和と安全を保持する、そのことが要請されているはずである。あるいは非軍事平和主義、非軍事だというこのメリット、これをもっともっと、なかなか今日によると非軍事と言えなくなってしまったので、このメリットを生かすのが困難になってはきていますけれども、非軍事平和主義というものの利点を生かして軍事によらない世界の平和実現に向け、真摯に取り組む、そうすることで諸国民との、信頼関係を築き、非軍事の下での日本国民の平和と安全を確保する、これこそが当初求められていたことではなかろうかと。そう考えてくるならば、靖国参拝をやって、近隣の国々と信頼関係を損なっておいたり、あるいはイラクへの自衛隊派遣をしてイラクの国民であるとかイラクの人々からですね、敵視されるようなことを起こしておいて、それでもって備えを強調するという日本政府は少し逆立ちしているのではなかろうかというふうに思います。イラクに自衛隊派遣をした後、日本でもテロが起こるのではないかということが問題になりました。紛れもなく、自衛隊をイラクに派遣したのは政府が派遣したわけです。で、その時にですね、小泉さんはこのように言っています。2004年3月27日付の朝日新聞ですけれども、国民の皆さんも日頃から外出する際には心構えというか、どの地域でもテロは起こる可能性はある、ご自身の注意はもちろん社会全体を自分たちで守るという認識を持ってほしいと、こういうふうに言われています。原因を作っておいてですね、そのくせテロの脅威に備えなさいと、これは全く逆立ちではなかろうかと、こういうふうに思われます。最後結びに変えたいと思います。 憲法式範としての平和的生存権を、まあ、裁判上の権利へと架橋するという課題が課せられているという話、ちょっと難しいようなテーマをつけました。全文に出てくる平和的生存権という言葉ですけれども、この言葉が憲法規範であるということについては、これは裁判所も、それから研究者も、まあまあみんな、それは認めてる。で、憲法規範ということは一体何なのかというと、この憲法全文に書かれている平和的生存権、これを実現する方向で、行政も国会も立法府も、やっていきなさい。立法府であるとか行政府に方向づけをする、ないしは国民の運動を支える、そういう意味での憲法規範。ここについてはもう異論のないところなんです。ところが、裁判上の権利、すなわち、裁判を起こしたい人が、これは何度も繰り返してきましたけれども、裁判を起こす場合には、自分はこういう権利が侵害されたということを言わなければいけない。その際に、平和的生存権が侵害されたからといって、裁判を起こせるのかどうか、ここが裁判上の権利というところです。この裁判上の権利として認められるのかどうかという点については、学説でも多数説とは言えませんし、判例もですね、消極的な立場を取っています。で、理由はなぜかというと、平和的生存権の平和というものの中身が抽象的すぎるとか、具体的にですね、何が侵害されたのか、それがわからない。こういったことを言ってですね、裁判上の権利としては、まだ認められるには、十分認められるには至っていません。で、これをなんとか、つなげるというような、課題、これを我々課されているように思いますし、例の箕輪訴訟では、ここがポイントに、なっているように思われます。で、その中で、被害者にも加害者にもならない権利という、この観点は重要かと思います。平和的生存権は全世界の国民として確認しているわけです。そうすると、日本国民が殺されない権利だけでなく、加害者にならない権利や、殺さない権利をも含むのではなかろうか。そして殺す側に回る、加害者の側に回るということも、平和的生存権の侵害という形で、法律論として持っていけないか、こういう課題です。で、とりわけ、イラク攻撃の時に明らかになりましたように、今日の日本というのは、冷戦時と異なって、侵略する側、加害の側に立ちつつあると。まあ、立ってるというふうに言えるかもしれません。そんな中で、この立つこと、加害の側に立つことを拒みたいと。この拒みたいということを、拒みたいんだけれども、それを、強引に、政府の側がやってしまってる。そこについて、裁判ででも、自分たちの思いを、なんとか、明らかにしたい。こういう動きをする法律論、こういう動きをですね、法律論として構成できないかという問題なんですけれども、見覚えのある方いられるかと思います。イラクへの自衛隊派遣という政府による侵略の側への加担行為は、再び侵略した側として歴史に刻まれたくないという戦後平和憲法の下で培われてきた日本国民の極めて真っ当な平和を求める公的良心の直接的ないしは間接的な侵害として裁判上の権利として主張できないだろうかというふうに思っております。見覚えがあるのではなかろうかと申しましたのは、これは例の、憲法を守る室蘭地域ネットが12月に今行いました自衛隊の派遣延長を反対するというあのデモの時のですね、その時のアピール文から取りました。で、このアピール文はそのまま箕輪訴訟でおそらく使われると思います。録音してなかったらちょっと名前も出してますけれどもちょっと言えないですからちょっと言いませんけれども、こういうものをですね、箕輪訴訟の時の弁護団の方々に、実はこれこのアピール、まあ、僕が原案を書いたんですけれども、そのアピールについて読まれた方からですね、反響がありました。まさにこの思いなんですよという、そういうふうに言ってくださった方がいられたんです。で、侵略した側として本当に我々は歴史に刻まれるというのをなんとか拒みたいんだと、こういう思いで、できる限りのことをまあやろうとしているとというふうにまあ言ってくださったんで、箕輪さん自身がですね、まさに、そういう思いで、まあ、訴訟を起こされているだろうと。箕輪さんは戦前戦中の時は軍医として、軍にまあ関わられたと。 で、その後、防衛庁の政務次官として、いわゆる安全保障行政、まあ、自衛隊を作るとかですね、あるいは自衛隊を、まあ、動かすような、そういう行政を、まあ、責任者としてされてたと。ところが、それでも、イラクに行くということは、断じて耐え難いと。で、そのことを考えると、まあ、夜も眠れない時があったりとか、それぐらいやっぱり耐え難いということを思われていると。で、その思いをですね、裁判上の権利として、なんとか立証させたい、示したいという時に、それは、再び、侵略した側として、まあ、歴史に刻まれたくないというのは、まあ、これ、戦後平和憲法の下で、日本国民が誓ってきた、そういう、まあ、平和を求める、良心ではないかと。この両親が侵害されていると、こういう訴えを、することは、できないでしょうかという、そういう懇談の時に、こういったレジュメを、まあ、お渡しした時にですね、使わせていただいてよろしいですかという話になりましたので、むしろ室蘭の写真も喜ぶように思いますというような、形で応答を、まあ、させていただきました。で、もう時間がないですね。もうちょっといいですか。それじゃあ、樋口陽一先生、最初に言いました、樋口先生の何年前になるんでしょうか。その文だけちょっと読ませていただこうと思います。これは91年の8月号の世界に掲載された、論文のくくりの部分です。今も日本を代表される、憲法学者の繰り返そう。私は正義の戦争があり得るという考え方自体に反対であり、だからその考え方を実行できるようにするための憲法改正に反対である。しかし正義の戦争があり得るという考え方を実行しようとする人たちは、憲法改正をすることが立憲主義の技術を前提とする限りどうしても必要なはずである。そしてさらに、そのためにはあらゆる局面で一切のタブーを否定して戦争責任の問題を総点検していくことが道義に関わる事柄として義務付けられているように考える。真剣にこの道に取り組んでいくならば、それはそれで一つの選択であろう。私自身はその選択を取らない。正義の戦争はないという憲法第9条の理念をそうでないと考える人たちには説得し続け、それを貫くためにはあえてそんなことをも引き受け、21世紀に向けての日本のアイデンティティとして胸を張って掲げ続けていくことによって、国際社会において名誉ある地位を占めるべきだと考え続けている。これは自国のことのみに専念して他国を無視してはならないとした日本国憲法そのものの立場である。これは一国平和主義ではない。こういうふうにくくられています。ある人ですね、憲法9条を日本国のアイデンティティにしようというですね、ある種ナショナリスト的な、9条ナショナリズムというかですね、そういう主張も伺えるんですけれども、強烈な、その前にものすごく緻密なですね、論理をぶつけておいて、最後こういう結び方を、まあ、されている、世界の論文展という、岩波が出している世界の一番最後に出てくる、論文ですけれども、読み応えがありますし、今でも、十分考え方として、示唆を受ける、そういう論文かと思います。最後樋口論文で、くくらせていただきましたけれども、ちょっと僕自身の考え方も含めながら、早口になりましたけれども、整理したのをご報告させていただきました。どうもこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。